おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられる。天使ガブリエルの挨拶の言葉、これに対してマリアは戸惑い、考え込んでしまいました。挨拶を受けたことに対する驚きよりも、主があなたと共におられる、この断言、宣告に対しての戸惑いだろうと思います。クリスチャン同士、あなたが主と共にいるように、そういうふうに願う挨拶は交わしていると思います。ただそう思っていても、主があなたと共におられるという断言はなかなか私たちの心の底から出てこないのではないでしょうか。出たとして、どっかでまさか、そういう思いの方が挨拶を交わし合うお互いの中にもあるように思うわけであります。また考えてみれば、マリアはまだ11歳12歳ぐらいの少女であります。10代になったばかりの子がいきなり主があなたと共におられる、私たちの意識のないところでいきなり神様の目の前に引っ張り出されてしまうわけですから、何が何やら分からなくなってしまうのは当たり前でしょう。確かにイスラエル、ユダヤ人としての普通の生活をしていれば、ラビの教えやまた家庭教育などで自分たちの信じる神様が天地を創造され、エジプトから解放してくださり、祝福と契約を常に与えてくださっている、その遂行のためにイスラエルという王国が滅び、そして今もう一度その国の再建のために生きている、このことはですね、耳にタコができるほど聞かされて、言い聞かされて育っていたと思います。その中で育ったものとしては、そんな神様がいらっしゃる、自分も信じる一人であると漠然とした気持ち、信仰の始まり的な部分は植えられていたと思います。クリスチャンホームで育った何代目によくあることであります。神様の存在はあって当たり前、空気のようなものである、知っているし信じているけれども、まだ自分の番ではない。この番とは、神様との関係が直接的な関係なのか、それともその間に何人もの自分が尊敬する人々がいるのか、そういう関係であります。神と自分たちという間接的な関係の中にとどまっている。それを直接的な関係へとしていく。大体直接的な関係にした場合には、そうだよって言っても大体返ってくる返事は、私なんてっていう、やっぱり自分を理由にした 謙遜といえば謙遜でありますし、否定といえば神様の働きを否定しているといえば実に否定をしている。私なんて何十年信仰生活をしているのに、謙遜なのか否定なのかどっちかな、時々私は考えることがある。そして私は聖餐式の時に拝参する前とその印をいただく直前に、これはあなた方のためにという言葉を、これはあなたの罪のためにと言い換えております。時間のある時にあなた方のために安穏している自分自身、私の罪のために主が大いなることを成し遂げてくださった、これはあなたと共にいる、あなた方と共にいる自分の番だ、お前の番だ。神様はいきなり目の前に呼び出すわけであります。自分にはまだ早い。私たちは常に自分の理由の中で、その一瞬だけで考えてしまう。また必ずあなたと共にいる、これはあなたを守るということであります。あなたを守っている。2022年12月4日今10時20分です。この一瞬のあなただけではない、呼び出し立たせ、そして終わりの日、その礼拝の時まで神様は共にいてくださる。あなたのことを守ってくださって、私の満足を守る、私の願いを叶える、そういう守りではありません。神様が始めてくださり、神様が完成してくださる、上から与えられている、自分の番だ、自分の理由ではなく神様が始めてくださっている、そのことを神様ご自身が成し遂げてくださる、与えられたものを私たちは自分で水を注ぎ大きく成長させようとして努力をする、その努力の度合いや真剣さで私たちは競ったりしてしまう。でも信仰とは神が必ずこれを成し遂げてくださる、イエス・キリストがこれを成し遂げてくださる、聖霊が成し遂げてくださる、そのことに対していかに悔い改めて自分自身を捧げていくかということにかかっているのではないでしょうか。そしていきなり目の前に呼び出されたマリア、ここはどこなの、今何が起こっている、どぎまぎしていると思います。そのマリアに天使ガブエルは神から贈られた恵みを一つ一つというよりもいきなり一気にですね、数え上げていきます。身ごもって男の子を産む、イエスと命名する、まあ、これはイエスという名前を挙げるよという意味であります。その子は偉大なものになる、意図高き方の異なる父ダビデの王座が約束されている、ヤコブの家を治める その支配は終わらない。解任したときにその子は、男の子で、名前をこうつけなさい。その子はやがて国のために立派な働きをする人になる。だから大事に育てなさい。そう言われれば、言われた方は予告として分かりやすいと思いますけれども、マリアにとってはまだ何も始まっていない。何も始まっていないのに、今すぐこれが起こると天使は告げているわけであります。いいなずけ状態から結婚へと段階が経ているのであれば、マリアにとっても分かりやすく始まっています。しかしまだ婚約中でありますから、結婚生活は何も始まっていません。なのに身ごもる、このことがすでに起こっている。名付ける予定ではなく、名付けなさいと言われている。こんな子だよ、そういうだけではなく、その子の大人になってからの働きなどが確実である、保証されている。それが今にも起こる。きょとんとしたと思います。そうしながらもマリアはどうしてそのようなことがありえましょうか、私は男の人を知りませんのに、と疑問を口にします。今すでに結婚していたら納得できるけれど、まだ結婚していない、どうしてそんなことが起こるの。おそらく妊娠のことだと思います。否定のようにありえましょうかと訳されておりますけれども、本来はマリアはどうやってそのことが起こるの、どうやってそのことが分かるの、そういう興味や好奇心から問いが彼女に始まっている。これに対して天使の答えは、聖霊があなたに下り、糸高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。聖霊があなたに下り、糸高き方の力があなたを包む。あのペンテコステの出来事であります。下のように見える炎が弟子たち一人一人の頭の上に置かれた、下った。聖霊降臨、聖霊の導きというインマヌエルが、ここから改めてというよりも新しく始まった。これを天使は宣言しております。聖霊が共にいて働いている。身ごもる以前から出産、成長、そのやがて生まれてくる子供の生涯すべてはペンテコステの中にある。聖霊の力に守られ包まれている。だから聖なるもの、神の子なんだ、こういう宣言であります。いわば聖霊の力を告白している。 そして親類のエリザベトのことが言われているのは、いわば目に見える形でのペンテコステの証拠でありましょう、印でありましょう。人の努力また経験によってではなく、聖霊が働くからこそ人は命を得る、命を育てる、そして命を本来の持ち主である方のために捧げていくことができる。神にできないことは何一つない。これは神様への賛美と告白と称栄であります。神様のお働きそのもの、創造しクリスマスを起こしペンテコステを起こしてくださる、この三位一体と呼ばれる神様の働き、この賛美と告白と称栄であります。創世記にアブラハムの妻サラにイサク誕生が告げられた時のことが伝えられています。神の使者とアブラハムが話をしているの、その裏でこっそり聞いていたサラは思わず笑ってしまいました。こんな年寄りが身ごもるなんてあろうはずがない。その願いのために自分がどれほど苦労し忍耐してきたのか分かっている。そういう思いも込めて笑ったでありましょう。神様を信じられない笑い、また今まで自分が本当に願い祈り努力しやってきた、その自分自身の惨めな姿も込みで彼女は笑ってしまったのだろうと思います。その時使いはアブラハムの方に、なんでサラは笑ったのか、死に不可能なことがあろうかと問いただされている。この時と同じ言葉です。主に不可能なことがあろうか、神にできないことは何一つない。ストレートに訳せば、主に不可能なことがあるわけないだろう、神にできないことなんてないだろう、まさかあなたはそんなふうに思ってんの、こう問われるわけであります。できないこと、不可能なこと、このことという単語は事柄のことでも言葉のことでも両方訳すことが可能な単語であります。神様に実現しない言葉はない。神様には不可能な言葉は何一つない。サラもマリアも最初は半信半疑、むしろそんなバカなことがあるわけないという、ただ自分の信仰に立つだけでした。自分の信仰に立っている限り何もかも許せないし受け入れることはできません。自分の立っているその世界の中から 見ている限り、またそれを引きずって、こんな私を変えてみたら、そんな思いがある限り、主を面白がることしかできない。そんな人間がいきなり呼び出されて、神様の目の前に置かれていると宣言されているわけであります。あなたが生きている時間、生活、信仰、礼拝、それはあなたの思いから来ることではなく、神の目の前にあるものだ。そう受け取られて、神様の方が受け取ってくださっている。この中で自分の信仰ではなく、神に不可能なことはない。信じて生きるものとされていくわけだ。一回限りの告白ではない。洗礼を受けた時が始まりだとよく言われます。洗礼を受けたら終わりではない。やがて終わりの日、イエス・キリストがこの地上にもう一度いらっしゃって完成してくださる。その時まで私たちはこの神様の目の前に置かれている、呼び出され立たされている、この中で自分を捨てるというよりも、まず神様に悔い改めて生きることで、自分の理由ではなく、自分の何とかではなく、神の与えられたものを生きる、そういう献身者となっていくわけであります。マリアは言います。お言葉通り好みになりますよ。いきなり呼び出され立たされ、神の言葉だけが実現する信仰へと招かれ、その御業に献身をしていく。クリスマスという出来事、人の目には不可能な出来事でありますけれど、神様にとっては実現する言葉であるクリスマスであります。神様の言葉だけが実現する信仰へと私たちは常に呼ばれ、生きることが求められている。私たちは呼ばれているだけではありません。ここで生きるようにと与えられている時間、生涯、そして終わりの日まで、この呼び出しの中で悔い改めて主を告白する者として育つようにと招かれている。神様にとって実現する言葉であるクリスマス、その言葉であり不可能な出来事ではない。神様にとっては実現している救い主、このお方が間もなく与えられています、与えられようとしています。お言葉通り好みになりますようにと自分自身を委ねていく、自分の番だと悔い改めて委ねていく、お言葉である主イエスを喜び 生きる。これがクリスマスから始まってクリスマスの中で常にペンテコステの中で行われている。あなたの番です。もう見学しているのはやめましょう。もう評価するのはやめましょう。あなたが呼ばれている。イエス・キリストの恵みは、インマヌエルの恵みは、必ずあなたを生きるものへと作り変えてくださる。その救い主が間もなくやってきます。このお方こそイエス・キリストである。このお方によって私たちの見るだけで立ち止まっている、また自分の番だ、それを勘違いする生き方が新しく神の言葉によって始まり育てられ完結していく、この礼拝者の生活へと取り戻されていきます。お祈りをいたしましょう。手にいらっしゃる私たち一人一人の父なる御神様、尊いお名前を心から褒めたたえます。御言葉をありがとうございます。御心をありがとうございます。イエス・キリストをありがとうございます。ペンテコステをありがとうございます。常に神様がすべてにおいて始めてくださり、完成に向けてこの道を共に歩んでくださり、完成するものとして私たちをと共にいてくださっておられます。どうかこの驚くべき恵みの中で神様が始め、神様が終わらせてくださろうとしている恵みの中で、お言葉通り好みになりますように、自分自身を主の名によって捧げていくものとして、委ねていくものとして、日々新しくしてくださいますようにお願いいたします。そのために神様は、御言葉と、また今日は特に聖餐の恵み、イエス・キリストをそのまま与えようとしてくださっておられます。どうかこの恵みの中で、私たちが日々神様の子供として、意図高き方を褒めたたえつつ、礼拝、天の礼拝に備えることができますよ。このお祈りを感謝して救い主、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。